皆さんこんばんは。特別支援学校の先生でペタゴの資格を持つはるちゃん先生です。今回は通常の小学校と特別支援学校の小学部って何が違うの？というテーマでお話をしていきます。これから小学校入学をね、来年度とか迎えるお子さんのいる、保護者の方、うちの子にとってどっちの学校を選ぶのがいいんだろうとぼんやりね、こう悩んでいる方がいらっしゃると思います。そんな方のお悩みが少しでも解決できるような情報をお話ししていきたいと思います。まずはじめに卒園して、いよいよ小学校を迎えるという段階で、通常の学校に行くのか、それとも特別支援学校に行くのかというのは、とっても大きな決断だし大きな選択だと思います。そこで今日は大きく5つに分けてその違いについてお話をしていきたいと思います。まず1つ目、学習内容の違い。通常の小学校では1年生から国語や算数などの学習が始まります。ひらがなを書いたり足し算をしたり引き算をしたり、勉強っていうのが中心になってきますね。一方で特別支援学校の小学部はまず最優先なのが自立活動です。自立活動ってどんなことっていうと、手を洗う、着替えをする、一人で食事をする、トイレに行くといった、こういった自分の生活を自分で整える力、できる力のことを指します。だから特別支援学校の1年生のうちは国語や算数を本格的にほとんどやらないことが多く、見学に行ったお母さんからしたら遊んでいるだけじゃんみたいな感じにこう一見思えてしまう可能性も高いんですが、その遊びのように一見見える活動の中でも順番を待つであったり、気持ちを伝える、体を上手にこう使う、ボディイメージを養うといった、生きていく上で一番大事な土台の部分を育てているという認識に近いです。なので勉強よりも先にまず生活の土台を育てているというような時間が多いかなと思います。そして2つ目です、先生の人数の違い。通常の小学校では基本的に1クラスに担任の先生は1人、支援学級でも担任は1人、副担任などはね、何かついてるとは思いますが、マンツーマンっていうわけでは、通常の小学校だとありませんよね。一方で特別支援学校では1クラスに先生が2人っていうのは必ずいることが多く、なぜかっていうと、トイレの介助、食事のサポート、着替えのお手伝いが必要な子どもたちがほとんどだからです。生活面での支援が必要なので、人員配置、人の配置が手厚くなっているというのが理由ですね。ただ最近は支援学校でも子どもの数がどんどん多くなっている地域などは、十分な先生の人数も確保できていないというケースもあります。基本的には人員の配置、人の人数の配置が違うっていうのを説明しておきたいと思います。で、3つ目です、先生の専門性の違い。ここが少し気になるところなんですが、全体的に言って特別支援学校の免許を持っているという先生は多くはありません。通常の小学校では特別支援の免許を持っている先生かなり少なくて、これはある地域の教員全体の調査の結果ではあるので、平均的な数値ではないんですが、特別支援学校の免許を取得持っているというのは全教員の中でも 5% ほどで、その 5% の免許取得の約 3% が、支援学校で勤務しているというデータがありました。なので結果的に支援学校の先生は半数以上が支援学校の免許を持っているということで、1クラスに2人いる先生のうちどちらかが免許を持っているというようなイメージですね。一方で通常の学校ではその残りの約 2% ほどしか支援学校の免許取得がいないので、50人に1人しか免許を持っていないというようなイメージになります。つまり特別支援学級であっても特別支援の免許を持っていない先生が多いというのはこのような原因が理由ですね。もちろん免許を持っているイコール、完璧魅力的というわけではなく、 まあ、発達特性の理解、行動の背景の読み取り、支援方法の引き出しの多さっていう一つの専門性としては、その免許のあるなしっていうのは、まあ、一つの判断基準なのかなとも思います。もちろん免許を持っていなくても、これから試験を受け直そうと働きながら特別支援の勉強を熱心にやってる先生も多くいるので、そこを理解してほしいと思います。4つ目はバスの送迎があるという点です。自宅近くや決められたバス停があり、決まった時間に添乗員付きの送迎バスが来ます。支援学校に通う子どものほとんどは障害が重い子なので、バス停まで親子で来る場合が多いです。中には、まあ、自力通学というところもありますが、原則として支援学校にはバスの送迎があることが多いです。しかし気をつけなくてはいけないのは、将来の就労のことを、働くってことを考えると、バスの送迎は当たり前にせずに自分でその場所まで通えるというスキルを練習しておく必要はあると思います。そして最後に5つ目、子どもの身辺自立ができているかどうか。それは三大身辺自立、3つありまして、1つトイレ、2つ食事、3つ着替えですね。これらが1人でできているかどうかが大きな、基準、分かれ目となってきます。なので、例えば、まあ、お家の方としては、うちの子字が書けます、数字も読めるし文字だって読めるし英語だって言えますっていう風に、学習内容に力や目が向きやすいかとは思いますが、ここで大事なのは、学校生活の中で毎日トイレに行ったり、給食ご飯を食べたり、まあ、着替えを行う、体育着に着替える、日常着に着替えるなど、これらが一人でできることが前提となります。まあ、通常の学校では一人のその子に個別のサポートを先生が1対1でつくことが現実的には難しい。だからこそ、トイレ、食事、着替えっていうのができるかどうかを基準として、まあ、学校をね、学ぶ場所を選択するっていうのもポイントかと思います。ということで、今日もご視聴最後までありがとうございました。また次回お会いしましょう。